聖書の箇所を予告よりも少し変更して、マルコによる福音書第8章の14節から26節までを一気に読みました。しかしとにかく今日の礼拝でご一緒に読みたいと願っているのは、22節以下の盲人の癒しの記事が中心です。目の見えない人を主イエスが癒してくださったというのですが、これはある意味で本当にささやかな話であると言えるかもしれません。遠い昔、遠い離れた場所で一人の人が見えるようになったからといって、それが私に何の関係があるかという感想もあるかもしれませんし、特に私どもここに集まっていらっしゃる皆さんの多くはある意味でこういう聖書の物語に慣れてしまっているようなところがありますから、なんだまたいつもの奇跡の話かという、そういう感想もあるかもしれません。けれども私は今日の礼拝のためにこの聖書の言葉を読めば読むほど、このことを考えれば考えるほど、なんだか心が苦しくなっていくような思いがいたしました。主イエスキリストがこの一人の人の目を開こうとなさったときに、実はその時主イエスがどんなに苦しい思いでこのことをなさったか、そのことを思わないわけにはいかなかったからであります。目の見えない人が見えるようになったのです。そのことを考えるときに、どうしてもここで忘れてはならないことは、その直前のところで主イエスがこう言われたこの言葉であります。目があるのに見えないのかと、そう主イエスは嘆くように仰せになりました。目があるのにどうして見えないんだと、いつまでたっても主イエスのことを理解しようとしない弟子たちのために、そこで主イエスは随分と激しい言葉遣いをなさっておられると思います。17節以下であります。なぜパンを持っていないことで議論しているのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなりになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。ここに現れている主イエスの悩みと悲しみは、おそらく説明するまでもないだろうと思います。読めばわかるんです。しかしただ黙読するだけでなく、声に出して音読してみると、ますますその主イエスの切なる思いがよくわかるようになるかもしれません。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。弟子たちは12ですと答えることができました。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。7つですと弟子たちはある意味で見るべきものを正確に見また覚えてもいたのですが、主イエスはそこでまだ悟らないのかとおっしゃいました。そう言われた主イエスがここでは向こう岸に渡り、船から降りて、そして一人の人の盲人の目を開こうとしておられるのですが、 その時にも主イエスの思いのうちにあった祈りは同じであったと思うのです。あなたには目があるんだから、どうか目を開いて見るべきものを見てほしい。でそこで一人の盲人の目が開かれるということが起こりました。ただそれだけのことなんですけれども、ただそれだけのことが今の私の生活と何の関係があるかと疑わないでいただきたいのです。主イエスは私どものためにも目を開こう、目を開いてほしいと思いを尽くしておられると思います。しかもこの方こそ神の一人子キリストなんであります。今度は少し先の話を先取りするようなことになりますが、第8章の29節に、あなたはメシアですという主の一番弟子ペトロの信仰の言葉が書いてあります。でまさしくこの方こそ神から使わされたメシア、救い主であるわけですが、その方が全ての力を注いでここで何をしておられるかというと、目を開いて見るべきものを見てほしいと。目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのかと、今その主イエスの苦しいほどの思いに私でも思いを寄せなければならないと思うのです。この福音書の記事は大変簡潔なようですが、しかしよく読むといくつも気になるところがあると思います。で、一つ気になることは、主イエスがご自分のなさった奇跡についてこれを徹底的に隠そうとしておられることだと思います。しかもこれはこの場所だけではなくて、特にマルコによる福音書に多いかと思いますが、いろんなところで見られる現象で、どうして主イエスはここでこの奇跡のことを隠そうとなさったかと。癒しの技をなさる前にまず盲人の手を取って人気のいないところまで連れて行かれました。誰にも見えないところでこの癒しをなさろうとなさいました。そしてその後にも最後のところで26節で、イエスは村に入ってはいけないと言ってその人を家に帰されたと。これこそ不思議な言葉なんで村に入らずに家に帰れって、一体この人はどこに住んでたんだろうと大変理屈っぽい疑問を呈する人がいないわけでもありませんが、ほとんどの聖書学者はこれはただ単にマルコの言葉遣いが非常に大雑把であっただけだとそのように説明します。まあ、しかし確かに考えてみれば、完璧な言葉遣いで完璧な理論の筋を通してものを言われたからって何にも心に響かないということはいくらでもあるだろうと思いますし、なんだか理屈を言えばおかしいなという雑な言葉遣いであっても、なぜか不思議とその言葉が心に入ってくるということはいくらでもあるだろうと思います。村に行くなと、家に帰れと、それは要するに村の人たちにぺちゃくちゃおしゃべりするなということでありましょう。そしてなぜ主イエスはそうおっしゃったかというと、目があっても見えないからです。たとえこの奇跡を目の当たりに見たとしても、決して人々の目はご自分を理解する目にはなっていないということをよく知りながら、そのことを悲しみながら、 主イエスはここではしかしこの一人のために集中しておられるのです。その主イエスの苦しいほどの思いに気づかなければならないと思うのです。目があっても見えないのかと、せめてこの盲人には分かってもらいたい、せめて一番近くにいる弟子たちには分かってもらいたい、私が今何をしているのか、何のためにこのことをしているのか、まだ悟らないのか、そのことの関連ということにもなると思いますが、もう一つこの聖書の記事で気になるところがあると思います。で、23節をもう一度読みますと、イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、そしてその両目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになったと書いてあります。その両目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかと。聖書を読んでおりますと、特に福音書にこういう主イエスの癒しの技というのはたくさん出てくるわけですが、ここではその仕草が際立って丁寧だと思います。どうしてこんなに丁寧なんだろうと。しかもこんなに丁寧になさったのに、それでも直ちに見えるようにはならなかったらしいんです。あ、人が見えますと思ったら、あ、いやいや違いました、人じゃないですね、木ですね、あれ、でも木なのに歩いてるようですね。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、見つめているうちにすっかり治り、何でもはっきり見えるようになった。なんだかイエス様にしちゃ随分手こずっておられるなという感想もあるかもしれませんし、実際聖書の学者たちの中にも、このイエスのダブルアクションはなんていう言葉を聖書学者たちは使いたがるんですけれども、この主イエスのダブルアクションは、イエスにとってもこの奇跡がどんなに困難であったかということを示す証拠であろうと。何をバカな、イエス様に難しいことなんかあるかという感想もあるかもしれませんけれども、本当にそうでしょうか。むしろここではそうじゃない、イエス様にも難しいことがあったんだということに気づくことの方がずっと大切だと思います。目があっても見えない、見ようともしない、耳があっても聞こうともしない、そういう人の目を開き耳を開くということが、実は主イエスにとってどんなに難しいことであったか、そしてそれは直ちにこの私自身の話になるのです。しかし私どもには目があるのですから、神様は私どものために見える目を与えてくださったんですから、見るべきものを見なければならないと思うのです。しかし何を見るんでしょうか。主イエスは私どもに何を見せようとしてくださっているんでしょうか。そのために主イエスは一度ならず二度ならず何度でも、ことにこの日曜日の礼拝において私どもの目に手を置いて、何か見えるか、何かが見えるはずだよと声をかけてくださるし、 どんなに私どもの目が曇ったとしても、心を尽くし、思いを尽くして、力を尽くして私どもの目を開こうと、その主イエスの熱情に気づかなければならないと思うのです。そのためにマルコはこの福音書を書きました。私どもが礼拝の中でマルコによる福音書を読み続けてちょうど1年が過ぎました。昨年の9月からこの福音書を読み始めて、今第8章の後半、全部でこの福音書は16章までありますから、ようやく半分まで来たかというところだと思います。最初の計画では2年ぐらいで読み終えるかなと思ったんですけれども、ちょっと足りないかもしれません。もう少し長くかかるかもしれません。この第8章というのは、ただ数字の上で半分というだけではなくて、内容の上から言ってもこの福音書のちょうど折り返し地点、あるいは多くの人が用いる用語で言葉遣いで言えば福音書の峠にあたると、そのように言われます。でこの福音書の峠という言い方は、私も昔若い頃に学んだものですが、大変分かりやすい、実に適切なイメージだと思います。長い旅をしなければならない人が、けれどもその旅の途上でどうしてもあの山を越えていかないといけないと、どうしてもあの峠を越えないといけないと、一生懸命上り坂を上り詰めて、ようやく峠のてっぺんまで来て、そこで何が起こるかというと、目の前にパーッとそれまで見たことがない視野が広がっていくのです。そしてその峠の上から、今から自分たちが進むべき道はここだと、目指すべき場所はあそこだということをきちんと確かめて、また新しい思いで旅を続けていくのです。それに似てマルコによる福音書第8章の終わりの部分というのは、この福音書が私どもをどこに連れて行こうとしているのか、何を見せようとしてくれているのか、目が開かれるのです。けれどももちろんここで完全に目が開かれるわけではありません。まだまだ道のりは長いんです。けれども何を見なければならないか、何を見せるために主イエスが苦労なさっておられるか、それが明らかになるのがこの第8章の終わりの部分なんです。でこのあと27節以下で、それこそここが福音書の峠であると言わなければならないかもしれません。ペトロという弟子が、あなたはメシアですと信仰を言い表します。見るべきものが見えたんです。でまさしくここに福音書の中心点があると言ってよいのです。でメシアと当時の人々が使っていた言葉をそのままここに書いてありますが、私どもの使い慣れている言葉で言えばキリストと言った方が良かったかもしれません。あなたこそキリストですと、神の使わされた救い主ですと、そのように信仰を言い表させていただいたペトロの目が、しかし実はどんなに曇っていたかということがすぐに明らかになります。でさらにその次の31節以下を読むと、主イエスご自身がその通り、私は神からのメシアであると、そのメシアである私が救いの技をどういうふうに貫くかというと、こうだと言って、それからイエスは 人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちによって排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると、弟子たちに教え始められたと書いてあります。そうしたらペトロはすぐにこれを打ち消していました。32節に、ペトロはイエスを脇へお連れして、諌め始めたと書いてあります。人間が神を叱ったんです。イエス様、違うでしょう。あなたはメシアなんだから、ちゃんとしてくださいよ。目があっても見えなかったんです。そんなペトロに主イエスは、これはきっとペトロが死ぬまで忘れなかった言葉だと思いますが、サタン、引き下がれと言われました。お前は悪魔だと。そして私どももしばしば悪魔的になることがあるだろうと思います。神様は、神様ならちゃんとしてくださいよ。神様でしょう。私はこんなに苦しんでるのに、みんながこんなに辛い思いをしてるのに、何が十字架ですか、何が復活ですか、ちゃんとしてくださいよ。まるでそんな私どもの姿を見透かすように。けれどもそれに先立って主イエスがここで思いを尽くし、心を尽くし、力を尽くし、何よりも愛を尽くして一人の盲人の目を開こうとしておられることは、私どもが礼拝をするときに、そしていつでも忘れてはならないことだと思います。ここでペトロという弟子がサタンとまで呼ばれてしまった、そのペトロが、しかし現実にはサタンとしてではなく主の弟子としての歩みを全うしたんであります。それはなぜかというと、イエスがメシア、キリストでいてくださったからです。このサタンという言葉をきっとペトロは一生忘れなかっただろうと申しましたが、それと同じくらいの、いやそれに勝る重みを持ってペトロが忘れなかったことは、あの時イエス様に対して信仰を言い表させていただいたあの自分の言葉であったと思うのです。あなたはメシアです。そのペトロの信仰がそのまま今に至るまで教会の信仰の土台となりました。イエスとは誰かということこそ私どもの信仰の土台であります。繰り返しますが、まさしくこの瞬間見るべきものが見えたんです。それは主がペトロの目を開いてくださったからだとしか言いようがないんですが、その後弟子たちの目が何度曇ることがあったとしても、その目を開いてくださるのは主イエス・キリストであり、今もいつもこの方が共にいてくださる、今もこの礼拝を受けていてくださると、そのことを感謝して振り返るような思いで、マルコはここにある言葉の一つ一つを心を込めて書き留めたと思います。で、今日はマルコによる福音書第8章の14節から、予定を変更して14節から読み始めたわけですが、今日の礼拝でどうしてももう一度皆さんと一緒に読みたいと思っていたのがこの14節なんです。14節にこう書いてありました。 弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせがなかった。パンが一つしかない。どうしようと。そのことをめぐってまた弟子たちの目の悪さが露呈してしまったような文章ですが、ところがある人がこの14節をこのように訳してみせました。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンを除いて船の中には何も持ち合わせがなかった。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、本当に何の持ち合わせもなかった。ただ一つのパンを除いてと、そういうのです。これは私は記憶に足る名訳だと思っています。言ってる内容は同じなんです。船の中には何にも持ち合わせがなかった。一つのパンを除いてと。ところがその一つのパンというのは、事実一つしか食べるパンがない、どうしようという弟子たちの絶望を表すような一つのパンであったかもしれませんが、けれどもまたマルコによる福音書は後から振り返って一つのパンしかなかったというあの出来事を書こうと思ったときに、そこに隠れた一つのメッセージをそっと置いたと考えることもできると思います。弟子たちの船の上にはもはや何の持ち合わせもなかった。ただ一つの命のパンを除いてと、そういうのです。私は命のパンであると主イエスはそう仰せになりました。ヨハネによる福音書第6章の48節であります。私は命のパンである、私を食べる者は死んでも生きる。あれが足りない、これが足りないと嘆き続けているのが私どもの生活であるかもしれません。そしてそんな私どもの人生の船の上に、十字架につけられ復活なさった方が一緒にいてくださったとしても、何が十字架ですか、何が復活ですかと文句を言い続けているのが私どもの目の悪さであるかもしれないのです。けれども事実、弟子たちの船の中には何の持ち合わせもなかった。ただ一つのパンを除いて、その一つのパンがあるなら私どもも生きるんです。もしその一つのパンの意味を見出すことができなければ私どもも死ぬんです。けれどもだからこそ主イエスはあそこでも今ここでも、目があっても見えないのか、思いを尽くして心を尽くして力を尽くして私どもの目を開いてくださるのです。目があっても見えないのか、私が共にいるではないか、あなたと共にいるではないか、苦しいほどの愛を込めて今私どもの目に両手を置いていてくださる主イエスの御業を今心から感謝して受け入れたいと思います。お祈りをいたします。私どもの 主イエスよ、あなたは今も私どもの目を開こう、耳を開こう、心を開こうと思いを尽くしておられます。御霊を注いでこの主の思いに気づかせてください。あなたが共にいてくださるなら、私どもは生きることができます。この教会という船の上に何がなくても命のパンであるイエス様がいてくださるなら、私どもの固く閉じた目にあなたが手を触れてくださり、新しい眼差しに、明るい眼差しに変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。